10、分譲マンション管理組合や賃貸マンション経営者の方へ、計画的な修繕に向けた調査費を一部助成。区では、分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの経営者が、マンションの大規模な修繕に計画的に対応する目的で、分譲マンションの共用部分、または賃貸マンションの賃貸部分について、修繕の場所や時期、工事内容、所要金額等の調査を行った場合、調査費用の一部を助成しています。対象物件、区内の建築後7年以上経過した耐火建築物のマンション、社宅や社員寮を除く、申し込み資格、過去10年以内に調査費の助成を受けておらず、それぞれ次の事項がすべて当てはまる方。分譲マンションの管理組合の方。管理組合が適正に運営されていると認められること。調査の実施について管理組合で決議されていること。賃貸マンションの経営者。管理が適正に行われていると認められること。住民税または法人税を滞納していないこと。助成金額、助成対象項目の調査費用の3分の1、1000円未満の端数は切り捨て、の額と個数規模に応じて定めている助成限度額を比較して、金額の低い方が助成金額となります。助成対象項目、必要書類、助成限度額等の詳細はお問い合わせください。申し込み、調査を実施する1ヶ月前までに必要書類を添えて住宅課住宅指導係、区役所5階1番窓口で、電話 3647-9473、 ファックス 3647-9268。 11、ユニバーサルデザインまちづくりワークショップ参加者募集。みんなにユニバーサルデザインを広めよう。年齢、性別、国籍、障害の有無にかかわらず、多様な人々が安全、安心、快適に過ごせる街の実現に向けて、ユニバーサルデザイン街づくりワークショップを開催しています。今年度は、街の中にある身近なユニバーサルデザインの工夫や配慮について理解を深めながら、より多くの区民へユニバーサルデザインの考え方を広めるための冊子を作成します。障害者、高齢者、子育て中の方、外国籍の方や興味のある方は、ぜひご参加ください。日時、5月23日土曜、午後1時半から5時、第1回。11月までに全8回。原則土曜日曜開催予定。場所、江東区文化センター5階、第6から第8会議室、東洋 4-11-3。 定員30人。居住地域や応募動機を参考に選考。内容、オリエンテーション、街歩き、グループワーク。締め切り日、5月7日木曜、必着。申し込み、はがき、ファクスに、1、郵便番号、住所、2、氏名、3、年齢、4、連絡先、メール、電話、ファクス、5、応募の動機、6、手話通訳等が必要な場合は、その旨を記入し、郵便番号、135-8383、区役所、まちづくり推進課、まちづくり担当へ。区、ホームページからも申し込みできます。電話、3647-9781。ファクス、3647-9009。12、お住まいのマンションの耐震化を。耐震診断助成制度や、アドバイザー派遣制度のご活用を。区では、分譲賃貸マンションの耐震診断を促進しています。診断の結果、耐震性が不足する場合は、 耐震設計、耐震改修工事をお勧めします。費用については助成制度があります。また、無料の耐震化アドバイザー派遣制度もありますので、ぜひご活用の上、耐震化をご検討ください。制度の詳細や手続きについてはお問い合わせください。助成対象者、分譲マンションの管理組合、賃貸マンションの所有者等、助成対象となるマンション、昭和56年5月31日以前に建築されたもので、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上であるもの。助成金額、耐震診断の場合、診断に要する費用の2分の1、上限150万円。問い合わせ先、建築調整課建築防災係。電話 3647-9764。ファックス 3647-9009。13、老朽建築物の除却助成。昭和56年以前に建てられた木造住宅など。区では、昭和56年5月31日以前に着工した耐震性が不足する老朽木造住宅に対して、除却費用の一部を助成する制度を設けています。着工時期により、要件や手続きが異なりますので、お気軽にご相談ください。助成額、除却に要する費用の2分の1、上限50万円。申請受付期間、4月1日水曜から令和3年1月末、令和3年2月末までに工事完了の手続きができるものに限る。注意事項、除却工事の契約前に申請が必要で、契約済みの場合は対象外となります。昭和46年から昭和56年着工の木造住宅については、区が無料で実施する簡易耐震診断で地震に対する安全性が低いと判断されたものが対象です。対象要件の概要。着工時期、昭和45年以前。構造、木造、木造と鉄骨造の混構造。用途、戸建て住宅、併用住宅、共同住宅、長屋。申請者、所有する個人。耐震性の確認、所有者による問診。着工時期、昭和46年から昭和56年。構造、木造、在来軸組工法。用途、戸建て住宅、併用住宅、共同住宅、長屋。申請者、所有する個人。耐震性の確認、診断士による簡易診断、無料。問い合わせ先、建築調整課建築防災係。電話 3647-9764。ファックス 3647-9009。14、九重橋の落橋工事に伴う特別区道。甲116号の通行止め、4月28日火曜解除予定。この度、近隣土地の開発に伴う九重橋の落橋工事が完了しました。新しい道路の開通は4月28日火曜を予定しています。長期間にわたり地域の皆さんにはご迷惑とご不便をおかけいたしました。工事に関する問い合わせ先、未来建設工業株式会社、東京支店。電話 3522-7351、080-2008-3655。問い合わせ先、道路課橋梁係。電話 3647-9684。ファックス 3647-2126。15、エコックル高等環境学習プログラム5月 新緑の季節を感じよう。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、対象の順に読みます。佐々木博のワクワク生き物探検隊、単発参加。5月10日日曜、9時30分から12時。自然案内人と一緒に、親子で身近な自然を探検したり、お話を聞いて生き物の不思議や面白さを学びます。講師、佐々木博、プロナチュラリスト。無料。年長児から小学生と保護者15組30人、申し込み順。ジグソーパズルで埋め立ての移り変わりを見てみよう。5月10日日曜、12時15分から、13時から、13時45分から、14時30分から。100年前からの埋め立て地に、オリンピック・パラリンピックの会場が作られた江東区。埋め立てによる街の変化をゴミ問題にも触れながら学びます。1回25分程度。無料。どなたでも各回4人、先着順。各回開始5分前から受付。幼児は要保護者同伴。江東エコ散歩、ビオトープをめぐる生き物観察。5月16日土曜、9時30分から12時。区内のビオトープを数箇所歩いてめぐり、植物や生き物を観察します。クイズやゲームもしながら、ビオトープの不思議を感じよう。集合、ギャザリアビオガーデン。藤倉木場、千年の森。木場、1-2。東西線木場駅、4A4B 出口、徒歩7分。解散、横実験川浸水公園ポケットエコスペース。無料、小学3年生以上30人、申し込み順。小学生は要保護者同伴。作って遊んでみよう、からくり玩具。5月16日土曜、10時から12時。松風ごま、ぶんぶんごま、など、昔から親しまれてきたからくりおもちゃを自分で作って遊んでみよう。無料。小学生15人、申し込み順。小学4年生以下は、要保護者同伴。砂町運河の水質を調べてみよう。5月16日土曜、13時30分から15時30分。区を流れる川の水を目や耳、鼻、手を使って水質実験をしてみよう。水辺に住む生き物のお話もします。無料。小学生と保護者12人、申し込み順。小学3年生以下は要保護者同伴。幼児同伴か。古布で作ろう素敵な布造り。5月17日日曜、10時から15時。自宅にある古布を利用して肌に優しい布造りを作ります。1200円。16歳以上18人、申し込み順。親子で新砂干潟観察会。5月23日土曜、10時30分から15時30分。エコックル高等で干潟の生き物のお話を聞いた後、普段は立ち入ることができない高等区唯一の干潟に移動して、野鳥や魚、カニなどを間近で観察しよう。また、干潟のクリーンアップ活動にも挑戦してみよう。集合解散、エコックル高等。小学生150円。保護者300円、貸切バス代。小学生と保護者44人、申し込み順。小学生1人につき、保護者2人まで参加か。水素燃料電池自動車乗車体験と水素エネルギーについて。5月24日日曜、13時30分から16時。水素燃料電池車、FC 車。未来の仕組みや、その車への乗車を通して、水素エネルギーのクリーン度と重要性を理解しよう。無料。20歳以上15人、申し込み順。 小学3年生以上の子供、同伴化。ハーブの恵みを活用しよう。ハーブローション作り。5月27日、水曜、10時から12時。エコックル高等のハーブ庭園でハーブを収穫し、香りを楽しみながらハーブローションを作ります。ハーブの育て方や管理の仕方のお話もします。ハーブ庭園でのお作業あり。500円。16歳以上20人。申し込み順。なお、会場について特に記載のない講座はエコックル高等が会場です。同伴保護者一人が引率できるお子さんの人数は、講座によって異なります。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室参加はできません。持ち物等詳細はお問い合わせいただくか、エコックル高等ホームページをご覧ください。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7、ほか、申し込み、4月15日水曜9時から、エコックル高等に電話または窓口で。電話、3644-7130。ファクス、3644-7135。ホームページ、https://www.ekokkuru-koto.jp/。月曜は休館。祝日の場合は翌平日。
16。新型コロナウイルス感染症。感染拡大防止に向けて、脳3密。3つの密を避けて行動を。1。換気の悪い密閉空間。2. 多くの人の密集する場所。 3. 近距離での密接した会話。東京には全国から人が集まり、感染源のわからない、または海外から帰国した感染者が増加しています。また、発見が困難な若年層のクラスターが発生する恐れがあり、感染しても症状の出ない若い方々が気づかずにウイルスを拡散させることが懸念されます。区民の皆さんには、換気の悪い密閉空間、多くの人の密集する場所、近距離の会話での密接場面、この3つの密が重なる場面を避けるための行動をお願いします。17。骨髄移植ドナー支援事業。提供者ドナーと勤務先に助成金。骨髄等の提供者の増加及び骨髄等移植の促進を図るため、助成制度を実施しています。対象、区内在住の提供者ドナーとその勤務先事業所。内容、骨髄等提供のための通院・入院日数、7日上限。1日あたり、ドナー2万円、勤務先事業所1万円を助成。申し込み、退院した翌日から1年以内に、所定の申請書必要書類を、郵便番号 135-0016、東洋 2-1-1、保健所健康推進課庶務係へ郵送または持参。詳細は区ホームページをご覧ください。電話 3647-9539、ファクス 3615-7171。 18. 中小企業向け無料セミナー6月9日火曜、ウェブ販促の捉え方。ホームページ、SNS、ネット広告、EC の実際。インターネットを活用した販売促進術がテーマです。江東区中小企業診断士会から講師を招き、日頃使っている ホームページや SNS などの基本事項を学び直せます。さらに、それぞれの特徴を捉え、連携させて行うマーケティングを理解し、あなたの会社に合った販促手法を考えていきます。経営者や販促担当の方にお役立ていただける内容です。日時、6月9日火曜、午後2時から4時半。場所、産業会館第2会議室、東洋 4-5-18。対象定員、中小企業にお勤めの区内在住在勤の方20人、申し込み順、費用無料。申し込み、4月15日水曜から電話またはファクス、メールに、1、会社名、参加者名、2、所在地、3、電話番号、4、業種を記入し、経済課産業振興係へ、区ホームページからも申し込みできます。電話、3647-2332、ファクス、3647-8442、E メール、sangyy-kit@city.koto.lg.jp 19、高等若者女性仕事センター、中小企業向け仕事力向上のための階層別研修。区内中小企業の人材育成を目的とした階層別研修を開催します。座学とグループワークを通して社員が能力を最大限発揮するために必要なスキルの習得とマインド作りに取り組みます。ぜひご活用ください。日時、対象、定員、次の通り。1、若手社員、非管理職対象。日時、6月5日金曜、13時30分から16時。研修名、仕事意欲向上のためのポジティブマインド研修。定員、12人、申し込み順。2、管理職、職場リーダー対象。6月12日金曜、13時30分から16時。リーダーシップ向上のためのマインドセット研修。12人、申し込み順。3、管理職、職場リーダー対象。6月17日水曜、10時から12時30分。褒めて育てる人間関係力向上研修。12人、申し込み順。内容の詳細申し込み書は、ホームページ、https://koto-shigoto.jp/ をご覧ください。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み、4月20日月曜午前9時半から、電話またはファクスに、1、会社名、2、本件窓口担当者名、3、参加研修名と参加者の所属、役職、氏名、4、会社電話番号を記入し、高等若者女性仕事センターへ。企業からの一括申し込みのみ受付、個人での申し込み不可。電話 5836-5161、 ファクス 3637-2351。 問い合わせ先、経済課雇用支援担当。電話 3647-8581、ファクス 3647-8442。 20、高等若者女性仕事センター5月度セミナー参加者募集。 エクセルの基本操作ができる方を対象に、実務エクセル講座応用編を開催します。VLOOKUP 関数を使えるようになりたい方は、ぜひご参加ください。日時、対象、次の通り。日程、対象、定員、テーマの順に読みます。5月13日、水曜、10時30分から15時30分。昼休憩1時間含む。どなたでも10人。実務エクセル講座応用編。5月21日、木曜、10時30分から12時30分。どなたでも12人。書き出して見えてくる私らしさ、自己分析講座。5月22日金曜、10時30分から12時30分。どなたでも12人。職場のイライラも解決、心のリラックス法。5月26日火曜、10時30分から12時30分。どなたでも12人。魅力が伝わる、受かる応募書類のためのワンポイント講座。5月27日水曜、10時30分から12時30分。どなたでも12人。準備しておけば大丈夫。面接対策講座。初めて当センターをご利用の場合には、センターの利用登録が必要になります。すべての講座で受講が初めての方を優先し、申し込み順。一度に3講座まで予約か。実務エクセル講座応用編のみ、受付期間は4月20日月曜までで、高等区民の優先枠5割を設け、抽選。当選者にのみ、4月23日木曜までに電話連絡。実務エクセル講座応用編は、基本的なグラフ作成や関数、サム関数やアベレージ関数等ができる人のみを対象とした講座です。関数の応用、ピボットテーブル、データベースの活用などを学びます。場所、高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。費用無料。申し込み、4月15日水曜、9時30分から、電話またはファクスに、氏名、連絡先、受講希望テーマを記入し、高等若者女性仕事センターへ、電話、5836-5160、ファクス、3637-2351、ホームページ、https://koto-sigoto.jp/。 21、高等ユーステップ青少年相談。4月から金曜の夜間相談を開始。引きこもりや不登校、仕事、人間関係、家庭内の問題等、青少年期における幅広い悩みに対し、専門相談員が相談に応じます。日時、場所、次の通り。会場、区役所青少年相談室、4階23番。日時、毎週水曜、木曜、13時から17時。青少年交流プラザ、亀戸 7-41-16。 毎週火曜金曜、火曜13時から17時、金曜17時から21時。青少年交流プラザ当事者のための居場所、亀戸 7-41-16。 毎週火曜金曜13時から16時。豊洲文化センター、豊洲 2-2-18、 4月20日月曜、13時30分から16時30分、毎月1回実施。電話専用相談、毎週火曜、17時から19時。 対象、区内在住在学在勤のおおむね15歳から40歳未満の方、および家族など、費用無料、相談員、NPO 法人ワーカーズコープ相談員、申し込み、面談は各開催日の前日までに要予約、電話相談は相談開催日の当日に専用ダイヤル、電話 080-9434-6949、 予約受付時間、月曜から金曜の午前9時から午後7時、祝日除く。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、 ファクス 3647-8474。 22、さあ始めよう人生会議。1、元気なうちから考える人生の最後の迎え方。人生会議という言葉を聞いたことがありますか？新聞やニュースなどで聞いたことがある方もいるかもしれません。ちょっと耳慣れない言葉、人生会議についてご紹介します。実は皆さんに身近なお話なのです。人生会議とは、人生会議ってちょっと不思議な言葉ですね。人生の何を会議するんだろう、会議ってどんなことを話し合うんだろうと疑問に思うかもしれません。人生会議とは、今後の人生をどのように過ごして、どんな医療やケアを受けて人生の最後を迎えたいか、家族やかかりつけ医、介護の担当者等とあらかじめ話し合っておくことです。元の言葉はアドバンスケアプランニングと言います。ちょっと長い馴染みのない言葉でしたので、厚生労働省が公募して決まった愛称が人生会議です。自分の希望を伝えよう。例えば、最後まで自宅で暮らしたいと思っていても、いざという時に自分の意思を伝えられない状態になってしまうかもしれません。他に、延命治療はしたくないけど、なるべく痛みや辛さを抑える処置をしてほしいな、できるだけ長く自宅で暮らしたいな、など。ご自分が希望する医療やケアを受けるために、家族と共に話し合いをしておきましょう。どんなふうに話し合いをしたらよいか困ったときは、かかりつけ医や訪問看護師、ケアマネジャーなどの日頃関わっている専門職の方に相談してみてください。状況や体調の変化で希望は変わるものです。一度決めたらその通りにしなければならないと思わずに、気持ちが変わったらその都度話し合えばよいのです。繰り返し話し合いをしていくことが人生会議なのです。問い合わせ先、健康推進課、がん対策、地域医療連携係、電話 3647-5889、 ファクス 3615-7171。 23、国保後期高齢者医療、山の家、新緑に包まれリフレッシュ、渓谷散策で季節の移り変わりを体感しませんか？場所、山梨県山梨市三富地区、民宿2軒、旅館3軒。交通、電車、JR 中央本線、円山駅、または山梨市駅、下車、バス約60分。車、中央高速道路勝沼インターから約50分。対象、江東区の国民健康保険、および後期高齢者医療制度に加入の方、区内在住の方、区外在住の方は一般料金で利用できます。利用料金、大人・中学生以上、6090円から18950円、一泊二食付き、消費税・入湯税込み、 小学生幼児料金及び年末年始は別途設定あり、国保後期高齢者医療制度加入者で保険料の未納がない方は、年度内2泊まで1人1泊につき2900円、小学生2600円、未就学児1900円の助成があります。申し込み。1、宿泊初日の属する月の2ヶ月前の1日から、電話で、道の駅みとみ観光案内係、電話0553392580、火曜定休に申し込み、予約番号と宿泊施設を控えてください。2、予約後、医療保険課医療保険係へ電話、予約番号、宿泊者全員の氏名などを伺います。3、後日郵送される利用券を添えて、利用料金を現地でお支払い。詳細は、医療保険課区役所2階6番窓口、各出張所等にあるチラシ、または区ホームページをご覧ください。現地の観光情報は、山梨市ホームページ、https://www.city.yamanashi.jp/ が便利です。問い合わせ先、医療保険課医療保険係、電話3647-8516、ファックス3647-8443。24、ベランダガーデニング講座、初めての野菜編、江東区を緑でいっぱいにしよう。ベランダで野菜を育てるのは難しい。上手に育てるコツはあるのかな？そんな風に思ったことはありませんか？本講座では、ベランダで野菜を育てていく方法や、育てた野菜を生活に取り入れる楽しみを、地域の人と交流しながら学びます。花と緑いっぱいの街づくりに参加しませんか？日時、5月13日、27日、6月10日、午後2時から4時、水曜全3回。場所、総合区民センター、6階サブレクホール、大島 4-5-1、対象定員、区内在住在勤で16歳以上の方25人、抽選。昨年度本講座、シリーズを問わず、受講者は対象外。費用3500円、材料費。内容、野菜の基礎知識、ベランダガーデニングならではの夏野菜の栽培方法、楽しみ方など。講座では野菜の種まき、植え付けを行い、お持ち帰りいただきます。締め切り日、4月24日金曜、消印有効。申し込み、往復はがきに、1、講座名、2、氏名と振り仮名、3、年齢、4、住所、5、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。ホームページからも申し込みできます。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話3647-2079、ファックス3647-8454。25、高齢者地域見守り支援事業、サポート地域を募集。困った時はお互い様の街づくり。年々増加している高齢者の孤独死や社会的孤立を防ぐには、地域の皆さんの見守りや支え合いが不可欠です。区では、 地域で支え合いのまちづくりを進める高齢者地域見守り支援事業のサポート地域を募集し、応募いただいた地域の皆さんと1年間をかけて次の取り組みを通じて、住民主体で無理なく継続できる見守り体制の構築を支援しています。先進的な活動団体等の視察、これからの地域に求められる支え合いを学ぶセミナー、地域の実情に合った見守りプランの作成・実践、見守り拠点の開設・助成。締め切り日5月29日金曜。申し込み、町会・自治会・管理組合等の単位で区ホームページにある申し込み書に必要事項を記入し、長寿応援課地域支え合い係にメール、ファクス、電話または窓口区役所3階8番で、電話 3647-9468、 ファクス 3647-9247、 E メール 211102@city.koto.lg.jp26 隅田川花火大会7月11日土曜。市民協賛者募集、特設観覧席にご招待。隅田川花火大会にご協賛いただいた方を特設観覧席へご招待します。協賛金は大会支援寄付として大会を運営するための事前準備費用に充てさせていただきます。詳細はホームページ https://www.sumidagawa-hanabi.com/ をご覧ください。開催日7月11日土曜、好天等の場合中止。募集内容次の通り。1、台東リバーサイドスポーツセンター野球場団体席、台東区今戸一丁目、第一会場が観覧できるビニールシート席。募集口数100口程度。協賛金額一口8万円、一口のみ、一口で22人をご招待。2、台東リバーサイドスポーツセンター野球場台東区今戸一丁目、第一会場が観覧できるビニールシート席。募集口数1550口程度。協賛金額一口2万円、一口のみ、一口で5人ご招待。3、台東リバーサイドスポーツセンター少年野球場台東区今戸一丁目、第一会場が観覧できるビニールシート席。募集口数500口程度。協賛金額一口2万円、一口のみ、一口で5人ご招待。4、墨田区側墨田公園南側、第一会場が観覧できるパイプ椅子席。募集口数500口程度。協賛金額一口6000円、最大4口まで、一口で1人をご招待。5、墨田区側両国浸水テラス、第二会場が観覧できるパイプ椅子席。募集口数1850口程度。協賛金額一口6000円、最大4口まで、一口で1人をご招待。なお、招待人数は申し込み代表者様を含めた総人数です。大会当日時点で満1歳以上のお子さんは1人として招待人数に数えます。大会が中止の場合、 協賛金は返還します。第一会場の打ち上げ開始後の途中中止や疫病等による中止の場合を除く。地震、風水害、事件、事故等、何らかの理由により、一部の招待会場が使用できない場合も、協賛金は返還しません。抽選、当選者には5月18日月曜までに振込用紙を送付。落選された場合の通知はありません。締め切り日、4月24日金曜、消印有効。申し込み、はがき、一グループ1枚のみ、2、希望会場、1から5の1箇所のみ、協賛口数、4、5の会場を希望の場合のみ記入、最大4口まで、代表者氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号を記入し、郵便番号110-8615、台東区東上野 4-5-6、台東区役所観光課内隅田川花火大会実行委員会、市民協賛受付、台東事務局へ。電話5246-1111。27、シティ・イン・ザ・グリーン、緑の中の都市の実現に向けて、1、緑の街づくり。あなたはシティ・イン・ザ・グリーン、略して CIG と言います。って知っていますか？ CIG は江東区が目指す緑の街づくりの基本となる考え方で、都市の中の緑ではなく、緑の中の都市をイメージしています。皆さん、緑の中での暮らしを想像してみてください。マンションのベランダでは花や野菜が育ち、夏にはゴーヤなどの緑のカーテンが厳しい日差しを和らげてくれます。建物の屋上や壁面が緑化され、建物を紫外線から守っています。道路や公園の木が立派に育ち、木陰は涼しさが感じられます。公園や企業の一角にあるビオトープでは地域の生き物に出会います。公園では様々なイベントが行われ、カフェが設置されるなど、自宅や職場では味わえない居心地の良い場所になっています。ベランダガーデニング講座や公園や駆動の草花をみんなで育てるコミュニティガーデン活動を通じて、一緒に緑を育む仲間ができます。ブロック塀ではなく、植物が植えられている垣根は倒れないので、災害時にも安心です。緑の大切さやイベントなどの楽しい情報を SNS などで知ることができます。今年度、緑の基本計画が新しくなり、区は CIG の街を目指して、駅前広場にシンボルツリーや花壇を整備するなど、街の顔となる緑を作っていきます。皆さんも自宅や職場、公園など、いろいろな場所で緑を育ててみませんか？問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話3647-2079、ファックス3647-8454。